皆様おはようございます。先週日曜日からの大雨、なかなかひどかったですね。私は先週の礼拝終了後、後藤さん、菅さんと一緒に小川さん宅の引っ越しをしました。後藤さん、菅さん、誠にありがとうございました。ですけれども、夜から予想通りといいますか、骨折したところ腰痛がひどくなりまして、それからの1週間あまり動くことはできませんでした。ただ週末ぐらいから少しずつ痛みが引き、よくはなってきています。ですので来週、あるいは再来週ぐらいから少しずつ体を動かし始めたい。そろそろ本業に戻り、まずは教会手入れと畑の草刈りを始めたいと思っています。さて、木曜日朝までに雨が上がり、翌日、改めて教会の周りを歩いてみますと、駐車場の出入り口付近にあるんですけれども、おお、これは美しいと思い、すぐにスマホで撮影、今週の週報に載せました。この写真なんですけれども、この花の名前は一体何なんでしょうか。ご存知の方がいましたら教えていただけると助かります。しかしまあ、雨が土砂降りのように降り、庭は水浸しになりました。そして、アジサイの花がしおれかかっている中で、この花を見つけたものですから、なんと力強い生命力、なんと可憐な花を咲かせるのだろうと思い、紹介したところです。ただ、梅雨前線は沖縄の方に南下しましたので、おそらくもう一度ぐらい、土砂降りの雨が降るのではないかと思います。今の季節は特に水害が起こりやすい。西日本豪雨災害も今ぐらいだったと思いますけれども、どうか皆様ご注意ください。南教会の教会堂の入り口は、風が強くない限り24時間365日開けております。また風が強かったとしても、そして玄関口を閉めていたとしても、勝手口はいつも開けております。いつでも避難場所として用いていただいても構いませんので、どうぞご活用ください。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。本日は7月第1週の聖日礼拝、2019年も半年が過ぎ去りました。どうぞ主よ、ここにあなたがいてくださり、主の御心に従い、共に歩んでいくことができますよ。今からマルコ福音書を読んでいきますが、どうか主よ、あなたが私たちに語りかけてくださる御心を受け止め、これからもあなたに従うことができますようにお願いいたします。先日まで大雨が降りました。宮崎、鹿児島を中心に被害が出ていることも覚えます。どうか被害に遭われた方を慰め、癒していただきますように、必要が与えられますように。また今週も梅雨前線の北上が予想され、大雨が降る予報が出ていますので、どうか主よ、これらの大雨洪水の被害から守られますようお願いいたします。また長友彦次郎さんが先週の火曜日から肺炎で入院をしております。どうか彦次郎さんに主の癒しを、世話をしている長友さんご一家の上に慰めと恵み、祝福が与えられますようお願いいたします。すべてをあなたにお委ねしつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日の聖書箇所はマルコによる福音書6章14節からです。洗礼者ヨハネが殺された時のことがここでは語られています。洗礼者ヨハネはマルコ福音書の第1章に登場した人物です。マルコ1章1節から8節を振り返りたいと思いますので、どうかお聞きください。マルコによる福音書1章、神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。 その通り、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちにバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになる。ヨハネは後から来られる方、救い主、主イエス・キリストのために道を準備する働きをしていました。荒れ野において罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。ヨハネは悔い改めを人々に迫っていたのです。あなた方は罪人である、神に背きあるべきでない状態に陥っている、悔い改めて許しを得なければならない、このように語っていたかもしれません。ここで悔い改めとは、自分の罪を認めて神に許しを願うことです。罪を認め悔い改めて神の許しをいただくことの印として、ヨハネは洗礼を授けていました。そうすることによって救い主イエス・キリストを迎えるための準備をしていたのです。そのヨハネが捕らえられた、そのことがマルコ1章14節に語られてあります。イエス様がガリラヤにおいて神の国の福音を述べ伝え始められたのは、ヨハネが逮捕された後から、イエス様はヨハネが捕らえられて舞台からと退場した後に登場して来られたのです。そのヨハネを捕らえたのはヘロデでした。このヘロデというのは、クリスマスの話に出てくる新たに生まれたイエス様を今のうちに殺してしまおうとして、ベツレヘム近郊の2歳以下の男の子を皆殺しにした、あのヘロデ大王の息子であり、ヘロデ・アンティパスと呼ばれている人でした。父親のヘロデは大王と呼ばれるにふさわしい権力を誇っていました。しかしその息子アンティパスは、正式には王とは呼べないようなローマ帝国の権力のもと、ガリラヤとペレアの領主として認められていただけませんでした。このヘロデ・アンティパスがヨハネを捕らえて監禁していたのですけれども、ある年自分の誕生日のお祝いの時にヨハネの首を切って殺した、そのいきさつがここで語られているのです。しかしヨハネを憎み殺そうとしたのは、ヘロデ・アンティパスよりもむしろ妻ヘロディアだったと言えるでしょう。妻ヘロディアがヨハネを憎んだのは、開かなくても結構ですけれども、レビ記18章16節に背いている、すなわち彼女とヘロデの結婚を立法で許されていない不正な結婚である、ヨハネが非難したから。そのことが本日の聖書箇所マルコ6章17節から19節において語られています。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアと結婚しており、そのことで人をやってヨハネを捕らえさせ牢につないでいた。ヨハネが自分の兄弟の妻と結婚することは立法で許されていないとヘロデに言ったからである。そこでヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺そうと思っていたができないでいた。妻 ヘロディアがヨハネを恨み殺そうと思っていたのです。もしかしたら洗礼者ヨハネの逮捕そのものもヘロデ・アンティパス自身が命じたというよりは妻ヘロディアの指示だったのかもしれません。しかし妻ヘロディアはヨハネを殺してしまいたいと思っていたができないでいたその理由が次の20節にあります。なぜならヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからである。ヘロデは自分が唱え監禁したヨハネに会ってみたのです。漁師である自分のことを公然と批判し、多くの人々が彼のところに来て洗礼を受けた洗礼者ヨハネとは一体どのような人物なんだろうか。もしかしたらヘロデは興味を持っていたのかもしれません。とにかくヘロデは捕らえられているヨハネに会ってみた。するとそこに驚くべき出会いが起こったのでした。20節にヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知ってとあります。自分を批判し罪人として厳しく断罪しているヨハネをヘロデは聖なる正しい人であると感じた。ではなぜそのように感じたのでしょうか。権力者の前でも物おじせず堂々と批判するヨハネの態度に感じたということもあると思います。20節後半、その教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていた。この御言葉に注目しましょう。ヘロデは洗礼者ヨハネが語る教え、つまりヨハネの言葉に感銘を受けていたのです。その言葉っていうのは彼がこれまで聞いたこともないものでした。そしてそれまで全く知らなかった新しい世界がヘロデの目の前に開けてきたのです。その新しい世界というのは決してすぐに喜んで飛び込んでいけるようなものではありませんでした。20節に非常に当惑しながらとあります。ヘロデを当惑させ恐れさせるような世界、つまりそこに一歩でも足を踏み入れたら自分がこれまで通りではいられなくなる、そのような世界、これまで築き上げてきたものを今しっかりと握りしめているものを手放さなければならなくなる、そういう恐れを抱かせるような新しい世界が洗礼者ヨハネの言葉によって目の前に示された。そしてヨハネの言葉にはヘロデの心を捉え揺り動かす何かがあった。ヨハネの言葉によってヘロデの心の中に新しいことが起こった。そして示された未知の新しい世界にヘロデ自身が引き込まれていく、そのようにヘロデは感じたのです。そして驚くべきことなのですけれども、引き込まれていくそのことに喜んでいるヘロデ自身に気づいた。ヘロデが非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたというのはまさにこういうことを指すと思います。ではヨハネは実際ヘロデ・アンティパスに何を語ったのでしょうか。もしここでヨハネがヘロデのご機嫌を取り何とかして自分を釈放してもらおうというようなことを語っていたとするならば、ヘロデは当惑することはなかっただろうと思います。そのような言葉はこれまでに飽きるほど聞いてきたからです。そうではなく、ヨハネの言葉に心を動かされたのは、自分を生かすも殺すも自由である権力者ヘロデの前で、いささかも恐れもなく、ヘロデの罪をヨハネは指摘し、悔い改めを迫ったから。いつも自分にへつらいご機嫌を取ろうとしているような、そのような取り巻きに囲まれているヘロデにとって、ストレートで 情熱的にまっすぐ悔い改めを迫るヨハネの言葉っていうのはとても新鮮に響いたということではないでしょうか。しかしヘロデが当惑したのはそのためだけではありませんでした。と言いますのも、罪を批判断罪するだけの言葉なら当惑しながらもなお喜んで耳を傾けるということはなかったことでしょう。兄弟の妻を奪って結婚することがレビ記の律法に違反、許されない罪であることぐらいヘロデはすでに承知していたことだろうと思います。それは罪なのだと言われて当惑するのはヘロデではないと思います。そしてだからどうしたのだと開き直ることだけでしょう。彼が当惑したのはヨハネの言葉がただ彼の罪を責め立て断罪するだけのものではなかったから。ここにとある本に面白い解釈があり、私も同意しましたので、これは私の言葉で紹介したいと思います。ヨハネはヘロデを愛していたから、彼の言葉はいつも愛の言葉だった。だからヘロデはそれをちゃんと聞くことができた。ヨハネはいつも怖い顔をして人の罪を責めたり悔い改めを迫っていた人ではなかった。今自分を迫害しているヘロデに対し愛を込めて年頃に、あなたは罪人です、早く悔い改めなさいと語ることができた。ここにヘロデが当惑した秘密があったと言えるでしょう。ヨハネは愛を込めて年頃にヘロデの罪を指摘し悔い改めることを求めたのです。イエス様が私たちに語ってくださった、あなたの敵を愛しなさいや、開かなくても結構ですが、第一ヨハネ4章18節、愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出すというような御言葉だったのかもしれません。ヨハネが何を語ったのかはわからないのですけれども、いずれにせよヨハネはヘロデに熱く神の言葉を情熱的に語った。時にはマムシの子らよ、悔い改めの実を結べなどのように熱く迫ったりもしたかもしれませんですし、時には愛を持って語る。これらの言葉がヘロデの心を揺さぶったのです。そしてそれまで知らなかった全く新しい世界を示され、そこに引き込まれていくことを当惑しながらもなおも喜ぶ思いがヨハネの言葉によって生じたのです。洗礼者ヨハネが語ったのはまさに神の言葉だったのです。ヘロデが心を揺り動かされ当惑しながらもなお喜んで耳を傾けたのはヨハネ自身の言葉ではなく神の言葉であり、ヘロデを愛し愛を込めて年頃にその罪を指摘し悔い改めることを求めたのはまさに神ご自身だったのです。そして神は今も私たち一人一人に御言葉を通して語りかけられておられるのです。あなたは神に背く罪に陥っている。あるべき状態ではない状態にいる。だから悔い改めなさい。心の向きを変えて神の方を向いて私のもとに帰りなさい。このように優しく愛を込めて年頃に語りかけられておられるのです。ここで少し私の証をいたしますが、聖書に出会う前の私は悔い改めなければならないとは思っていませんでした。 自分の力でそこそこに正しく立派に生きていると思って生きていました。若い頃は特にそうでした。イエス様、何それ、神に立ち返る悔い改め、何をバカな、と神を否定し、恐れるものは何一つないというように、神に罪を犯し続ける私だったのを今でも覚えています。そして人生においてつまずきを覚え、改めて聖書に触れた時、イエス様の教えを聞いてみたいとは思いました。しかしそれは自分の人生を変えるきっかけが欲しい、自分の勝手なる思いで生きている歩みの何らかの助けになればという思いが強かったのを今告白します。広島メロナイト教会へ行く前の私は、イエス様の教えを聞いて自分自身の罪を悔い改めようなどとは全く思っていませんでした。ところが神が愛を込めて年後に語りかけてくださる御言葉を聞くたびに、ヘロデに起こったような驚き出会いがここに起こる。それまで全く知らなかった新しい世界が示される。それは足を踏み入れたならこれまでに生きておれなくなるような、そのような新しい世界、そこに引き込まれていくことに私たちは当惑を覚え、しかし同時にそこに喜びがあることも感じるのです。私も初めて広島メロナイト教会へ足を運ぶ直前だったことを今でも覚えています。2011年1月30日日曜日の朝のことでした。耐震恐怖症で知らない人と出会うのが恐ろしかった私は、極端な話、愛は欲しいと思っていたんですけれども、しかし誰も信用することができない状態、知らない誰かと一緒にいるのが とにかく嫌な状態でした。実は一度体調が良い平日、水曜日か木曜日だったと思いますが、誰もいなかった広島メロナイト教会に行ったことがあるので、どのようにして行くかは分かっていましたけれども、新しい人、全く知らない人と出会うことへの恐怖、できれば出会いたくないという思いでなかなか踏ん切りがつかず、バス停の前にありますセブンイレブンと、そこから十数メートル上にあります教会と何往復も行ったり来たりとしていました。ただ山登りですので、登って下り下ってを繰り返していますと、これがまあ疲れてくるんですね。実はこの時帰りのバス代だけ数百円しか持っていなかった状態でしたので、ペットボトルも買えず、冬にもかかわらずびっしょりと汗が吹き出ていましたし、喉が渇く、飲み物が欲しくなったので、もういいや、教会行こう、水を飲ませてもらおうと教会の扉を開いた。そしたら玄関口でですね、石屋先生、奥様の典子先生がいまして、出迎えてくださったんです。初めてお会いしますね、石屋です。そんなに汗かいて登るの大変だったでしょう、さあお茶をどうぞと差し出してくださったんです。はだめからすれば何気ないことなのですけれども、しかし私にとってはこれがとっても嬉しかった。何年かぶり、本当に久しぶりと言いますか、優しく接してくれたこと自体が嬉しくて嬉しくて、たったそれだけのことだったんですけれども、涙している私に気づいたんです。歓迎される喜びと言いますか、主の愛に触れる瞬間と言いますか、まさに喜びに出会った瞬間だったのを今でもはっきりと覚えています。それから礼拝が始まり、献金の筒が回ってきた時なんですけれども、私はバス代も含めて持っているお金すべてを捧げました。今日こんな感謝なことはないから、今日こんな感謝したことはないから、少ないけれどもすべて全部捧げよう、そして帰りは歩いて帰ろう。私が住んでいる中区船入町までは約7キロぐらいまであって、かなり遠いけれども、まあ歩けないことはないかなと思ったからでした。そして礼拝が終わり、前砂利の時が終わって、教会を出てバス停のあるコンビニまで立花さん夫妻と一緒に歩いたんですけれども、バス停が見えた時に そこから私は下り坂で分かれて歩いていこうとしました。そしたら奥様に呼び止められまして、上門さん、バスで帰らんと。私はこう答えました。ええ、さっき全てのお金を捧げてしまったもんですから、今1円もないんですよと。そしたら奥様はこう言いました。そんぐらいあげんけん歯乗りなさい、一緒に広島バス停まで行こうよと。私はこんなに優しい広島弁を聞いたのは初めてでした。すいません、広島弁はちょっと苦手なのであまりうまく言えてないですけれども、ただこれまで聞いてきた広島弁というと、いつも叱られたり怒鳴られたりしてきた喧嘩のような言葉だっていう意味、というふうに捉えていたので、ある意味トラウマと言いますか、私の中で広島弁を語る人っていうのはいつも厳しいイメージしかなかった。そのイメージが変わったことを心から感謝したいと思っています。そしてそのようにして私たちは神の御言葉を、恵みをまさに当惑しながらいずれ喜んで聞くようになる。愛を込めて年頃に罪を指摘し、悔い改めを求め語りかける洗礼者ヨハネのように、神の御言葉を聞く喜びを知らされるということなのです。さて聖書に戻りましょう。ヘロデはヨハネを通してそのような神の愛の御言葉を当惑しつつも喜んで聞いていました。しかし26節から27節をご覧ください。結局のところヘロデはヨハネを憎む妻ヘロデアの思惑によって彼の首を切ることを命じることになるのです。彼はヨハネを通して語られた神の御言葉を結果的には拒むことになった。御言葉によって開かれ始めていた新しい世界の扉をヘロデ自身が閉じてしまった。元の古い世界の中に引きこもってしまったのです。あるいは心ならずもそうせざるを得なかったとも言えるかもしれません。しかし結局のところヘロデは自分が変えられることを拒んだんです。そして今持っているものを放棄してまで新しい世界に生きようとはしなかったんです。ただ26節をよく見てみますと、王は非常に心を痛めたとあります。ヘロデはヨハネを殺したくなかったのです。その理由とは、ヨハネが正しい聖なる人であることを知ったから、またヨハネを恐れていたから。ヨハネを通して神が語られるその教え、御言葉を当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからでしょう。ヨハネを通して語る神の御言葉に心惹かれていたからなのです。しかし誕生日の祝いの席で有力者たちの前にして少女の願いを何でも聞くと固く誓ってしまった、安易に口をしてしまったとはいえ、人々に口先だけの軽い約束を守れないやつと思われては困る。自分の評価が下がり立場を悪くするかもしれない、また客の手前で少女の願いを退けたくなかったとあります。誓いまで立てたのにそれを破り、小さな少女の願いさえ聞くことができないとは、王として大変格好悪いことだったかもしれません。ここは見栄を張ってどんな願いでも聞いて、さすがは王であると一目置かれたい、評判を落としたくない。ヘロデは自分の保身を考え、見栄を張り人の評価を気にするあまり、自分自身の心に正直になれず、自分に偽ってしまい、ヨハネの首を落としたのでした。 喜びを感じていた神の言葉にヘロデは耳を塞ぎ、神に対して目を背けた。私たちもまた自分が今持っているものを守ろうとして、変えられること、新しくなることを拒み、結局神の救いを告げる御言葉に耳を塞ぎ、御言葉の示す新しい世界から元の自分を引き戻してしまうということがあるのではないでしょうか。ヘロデはこのようにして洗礼したヨハネを殺してしまいましたけれども、前に戻って14節ご覧ください。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデの耳にも入ったとあります。イエス様はこの時ガリラヤ地方で伝道しておられ、その噂はガリラヤ中に広まっていた。それゆえに漁師であるヘロデの耳にも届いたのでした。14節後半部分、人々は言っていた。洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いていると。続けて15節、彼はエリアだという人もいれば、昔の預言者のような預言者だという人もいたとあります。ここは開かなくても結構ですが、マラキ3章19節以下に、この世の終わりに主なる神による裁きが行われる主の日が来ると語られており、マラキ3章23節に預言者エリアをあなたたちに使わすとありますので、このマルコ6章ではイエスはエリアなのだと人々は語っています。そして他の人々は他の預言者のような預言者だ、イエスは旧約の昔に神から使わされたモーセなどの預言者たちと同じような預言者だということなのです。このようにイエス様についてさまざまな憶測が飛び交う中で、ヘロデははっきりとこう言います。私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと。この後に続く洗礼者ヨハネの死の経緯というのは、このヘロデの言葉の背景にあるものを説明するために語られている。イエスはヨハネの生き返り、私の首をはねたあのヨハネが生き返ったのだとヘロデはここで言っていますけれども、ここでマルコ福音書は私たちに一体何を語ろうとしておられるのでしょうか。その答えとは、ヘロデの言葉、私の首をはねたあのヨハネが生き返ったというのは、イエス様の姿に洗礼者ヨハネとの連続性をヘロデは見たということです。つまりヨハネを通して彼に語りかけられていた神の御言葉が、今まさにイエス様を通して再び語られ始め、述べ伝えられてきたっていうことなのです。ヘロデはヨハネを殺しました。語りかけられてきた神の言葉をヘロデは拒み、抹殺した。御言葉によって開かれ示されていた新しい世界の扉をヘロデはピシャリと閉じ、元の自分の部屋の中へと閉じこもった。そしてそことは終わったとヘロデ自身は思っていたことでしょう。ところがそこにイエス・キリストというお方が現れたのです。あの洗礼者ヨハネ以上の権威と力を持って現れてきたのです。イエス様によって一度は拒んだはずの神の御言葉が再び姿を現し、ヘロデ自身の心の扉を再び叩き始めたのです。あなたは罪を犯している、悔い改めなさいという愛のこもった語りかけがもう一度自分に向けて語られ始めていることをヘロデ自身は感じた。ヨハネの言葉が彼の心の内によみがえってきたのです。私たちも時として神の御言葉を聞いては当惑しつつも、 喜んで耳を傾けるというような体験をします。しかし今回のヘロデのように、これまで自分が気づいてきたもの、得たものを失いたくないと思い、変えられ新しくされることを拒み、御言葉に心を閉ざしたりしてしまうこともあるのではないかと思うのです。新約聖書にも、イエス様についていきたいと一度は言ったけれども、財産を捨てられずにイエス様のもとを離れていってしまった金持ちの青年の話、マタイ19章の話にもあるようにです。御言葉を聞いて心を動かされた体験を、私たちはついつい過去の思い出、過去のものにしてしまいがちです。しかし神はそのような私たちに対して何度も何度も声をかけられる。ヘロデが体験したように、再び新たに御言葉を語りかけてくださる。主イエス・キリストというのは、そういうお方として私たちの前に現れてくださるのです。そして主イエス・キリストは、そのような心を閉ざしがちな私たちに出会ってください。愛を込めて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと語りかけてくださるのです。本日の説教題は、道を備えるヨハネ、連続する愛としました。ヨハネはイエス様が来られることをあらかじめ予言し、その道を備えられました。そしてイエス様がこの地上においてお生まれになられ、福音が述べ伝えられるのです。ヘロデがイエス様のことを聞いてヨハネが復活したと思ったように、神の御言葉は連続して私たちの心を捉え、日々新たにする。イエス・キリストが私たちの罪をすべて背負ってくださり、十字架にかかって死んでくださり、復活によって死に打ち勝ってくださった、その大いなる愛によって私たちの罪が許される。まさに救いの恵みへの招きなのです。そして弟子たちから初代教会が建てられ、パウロを通してイスラエルの外へと広まり、そして今を生きる私たちのところまで福音は伝わってきています。イエス様の体ともいえる教会において、罪人である私たちがイエス様の十字架の死と復活に預かって新たに生まれ変わり、私たちは神の子として新しく生き始めることができるのです。ところで、先ほど歌いました聖歌617番、新聖歌452番をお開きください。聖歌617番です。イエスは通りたも、人垣をくぐり、御衣の裾に触り祭らん、信仰をもて流すぞ、触る我を癒し、栄えを見せたまえ、神の子イエスよ。確かこの聖歌は本田ルツ子さんの CD にもあっただろうと思うんですけれども、まさにイエスは通りたも、イエス様はまさに私たちのところに来てくださり、癒し慰めてくださるお方であり、私たち一人一人に寄り添ってくださり、励ましてくださるお方なのです。一箇所聖書を開きましょう。ヘブライ人への手紙4章14節から16節をお開きください。ヘブライ人への手紙4章 14節から16節です。さて、私たちには諸々の天を通過された偉大なる大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。もしかしたら私たちは神と自分とは縁遠い、神は遠い存在というようなイメージがあるかもしれません。しかし神との仲介を果たしてくださるお方、いろいろな悲しみ苦しみを持った人間と神とを仲介してくださるお方、大祭司救い主イエス・キリストというお方がおられるのです。このお方は神であられるにもかかわらず、私たちと同じ体で完全なる人としてこの地上に来てくださったのです。だからこそ私たちの弱さに寄り添ってくださるお方、このお方に何を言ってもよいイエス様へ私たちから近づいていこうではありませんか。神は憐れみ深いお方、気持ちを分かってくださるお方ですし、恵み深いお方です。ですから私たちは遠慮なく大胆に慰めてください、励ましてください、助けてくださいと言ってよい。それが恵みの座に近づく、神を信頼し信じていくことになるのです。私たちもイエス様にもっともっと近づいていこうではありませんか。このメッセージの後、私たちは聖餐に預かろうとしています。イエス様は洗礼によって新しく生まれ変わった私たちのために共に預かる聖餐をも定めてくださいました。私たちが主イエスキリストの体であられるパンと流された血を思わせる杯に預かることができる、その救いの恵みを確信し、また御言葉によって養われていくための目に見える印をも私たちに与えてくださいました。洗礼をまだ受けておられない求道者の皆様、イエス様こそ神であられるお方、私はイエス様を信じます。一緒に告白しませんか。そして私たちと共に倍賛する日を待ち望みたいと思います。主は待っておられます。イエス様こそ神であられるお方、私はイエス様を信じます。一言お祈りいたします。天の父なる神様、本日はマルコ福音書をありがとうございます。ヨハネは道を備え、イエス様は私たちに何度も御言葉を持って何度も何度も語りかけてくださる、そのことに感謝いたします。どうかいつもあなたがそばにいてくださり、これからもあなたと共に良い証をしていくことができますよう、一人でも多くの方があなたに悔い改め、あなたを信じることができますよう、どうぞお導きください。イエス様こそ神であられる、私はイエス様を信じます。いつも告白することができますように、すべてをあなたにお委ねいたします。主イエスキリストの御名によって。 てお祈りいたします。アーメン。